松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社アンビシャスグループ代表取締役 CEO の青木大志さんをお迎えしています。今回で4回目です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、いろいろとゲーマーから株から、そして社長からとスマートに行ったのかなと思いきや、ちょっと頑張って営業で失敗しながらも、ここまで上り詰めたよなんてお話をお聞きしております。
はい、で登りきれなかったから他のルートから登ったぜって、この間かっこいい話を聞かせてもらいました。
諦めずに行った、本当に勝ち取りたいものは諦めない、学びます ね、
立ち向かっていく姿勢にちょっと心打たれます、
そうですよ ね、さて今回4回目となりましたが、この会社のアプリについてちょっとまたね、原点に戻ってお話を聞いていきたいと思うのですが、
ぜひ私もお聞きしたいなと思うんですけど、今大手のこう外資の保険会社で、5000名ぐらいでしたっけ、
5500名、
はい、導入が決まって、まあ、実際皆さん便利に使われてるということなんですけど、保険業界以外だと例えばこういう業界に合うとか、これからこの可能性があるんじゃないかって、どんなところがこのサービスが向く業種なのかなってことをぜひお聞かせいただければと思います。
本当広く言うとですね、お客様とスマートフォンでコミュニケーションをたくさん取る業態であればどこでもフィットするかと思います、でそのうちの代表としているのが、まあ、保険の生命保険の営業の方だったりだとか、あとは不動産の営業の方、あとはハウスメーカーさんとかですね、それから、まあ、店舗系の方だとパーソナルトレーニングジムのパーソナルトレーナーの方とかも、使っていただいております、っていうのはお客様と LINE とか、まあ、インスタとかでもですね、インスタグラムとかでもコミュニケーション取ると思うんですけど、まあ、そういった時に定型文だったりだとかですね、まあ、トレーナーの方だったら栄養の、情報だとか、あとは食事管理だったり、そこのリマインドだったりだとかですね、そういった情報とか何でも僕らのツールは定型文であれば何でも送れるので、そういったところでご利用いただけるかなと思います。
ある程度メニューがあって選んでくださいとかね、毎回同じ説明をしなければいけないという時に便利そうですよね。
そうですね、
はい、また同じこと売ってるなとかいうことありますからね、
あとあれですよね、こうデータも紙だったり動画だったり結構いろいろそれで送れるんですよね。
あ、はい、おっしゃる通りで、僕らのツールはスマートフォンのキーボードの中に定型文だとか、動画だとか画像だとかですね、あと PDF ファイルも、入れて、そこでワンタップで送れるっていうものなんですけども、まさにその動画だとか、PDF ファイル、まあ、PDF ファイルとかって本当にスマートフォンだと取り扱い難しくて、そういったところも僕らのツールだとパッとワンタップで送れるというところになります、
なんかパソコン使う機会が一気に減りそうですよね。
はい、まさに、本当外に出回っている、フィールドセールスの足で稼いでらっしゃる方とかだと、本当いちいちカフェに入ってパソコンを開いてどうのこうのっていう、そこのロスタイムだとか、そういったものをすぐなくして、全てスマートフォンで営業完結できるようにするっていう、そういったコンセプトで僕らツールを作っております。
いろんなお客様とやり取りをする中でどんどんその内容も進化していきそうですよね、
はい、おっしゃる通りですね、
種類も多岐にわたり、
営業の会社さんとかだと本当マニュアルをその中に入れてるみたいな感覚で、まあ、ただ定型文でお客様と全てやり取りするのってすごい心象が悪いって思われる、会社さんもいるんですけども、実際そんなことはなくて、本当ベテランの方だからこそできる気遣いの文章とかですね、そういったところをもう新卒の方でもできるようにするっていうのが僕らがのツールできることで、例えば、まあ、セミナーとかに参加されるお客様に対して、会場周辺のホテルのご案内ですとか、会場周辺のレストランですとか、帰りの新幹線の案内ですとかですね、そういった気遣いの文章って定型文だとしても、パッと送ってもらえたら、あ、この人仕事できるなとか、あ、この人気遣いができる人だなって思ってもらえると思うんですよね、そういった一つの 手間というか、うん、一つのこだわりっていうところを全営業の方に共有できるようなツールになると思います、
は
い、
なんか私たち二人が20代のキリッキリの男性が教えを
本当に本当に
二人で
もしさらにすでに導入されてたらなんですけどね、例えば新幹線とかね、はい、この時間に乗るんだ、あ、そしたらちょうど夕ご飯の時間だな、名古屋からか、駅弁はこれがおすすめですとかあったらすごい嬉しいな。
すごい。
いつもギリギリで新幹線乗っちゃうから、このおすすめの駅弁くださいとか言って、それも入れてくれませんちょっと希望しちゃったり、
はい、検討しておきます。それは
すごい思いやりのアプリですよね。
はい、思いやりあるような。
今後もっともっと進化していきそうですけども、はい、これから青木さんさらにどんなことを取り入れたいとか、うん、どんな風になりたいなんていう夢や目標などございますか？
ありがとうございます。本当に営業の方々がお客様とのコミュニケーションで、まあ、目的は信頼を勝ち取るだったりだとか、うん、本当に成功に導いていくっていうところだと思うんですね、はい、そういったところで、まあ、実際そのさっき言ったような気遣いのところもそうですけど、営業マンの方々のなんていうんですかね、そのキーボードの中に僕らは後々その AI とかそういったものも入れていこうかなというふうに思っていて、うん、まあ、営業のアシスタントみたいなものをこのスマートフォンの中に作るというようなところまで僕らは行きたいなと思っていて、本当外 で、お客様に日々向き合っている営業マンの方々にアシスタントをつけていくみたいな、そういった構想までやっております。ですのでセールスの、
は
い、包括的なところで皆さんサポートできるようにしていきたいと思っております。
やり取りが終わったら議事録でございますが出てきたら嬉しいですよね。
本当まさに
そんなこと考えてるんでしょうね、はい、
本当に今おっしゃっていただいたような機能も実装していこうという構想になっております。
もう来年の今頃は川原さんバリバリ使ってるのかもしれません
一人なのに5人ぐらいと一緒に働いてるって言われるかもしれない素晴らしいですね。松本さん4回にわたり本当に若いフレッシュな、はい、そして学びたくさんの、
また日頃聞けない角度からの話ですよね。
でもこの熟練した経営者から教わることもたくさんあるというような、ね、お話も聞きました
もん
ね。
まだまだ私もひよっこなんでやめてください。
いやもう本当に松本さんにお世話になりっぱなしで、うん、松本さんの周りの方々も素晴らしい方ばっかりなので、本当僕も日々助けてもらってます、
はい、楽しい4回でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士タイ翔吾さんにお話をお伺いしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、
まあ、少年院とかね、少年事件なんていうお話を先週からしておりますけれども、
はい、
少年ということは保護者がいらっしゃる間に何か事件を起こしてしまうということですよね、うん、
はい、
これ弁護士さんということなので、まあ裁判とかになるわけですよね。
そうですね、少年審判という手続きが取られるケースもあります。
この時保護者の方もその裁判には参加されるわけですか？
そうですね、少年、未成年者の方本人と、まあ、親御さんと裁判官、弁護士と、あと家庭裁判所調査官という専門家が携わる手続きになります。
タイさん、これ差し障りない程度でいいので、個人情報があると思うので、例えばこんな事件があって親御さんとこんな裁判になったことがあるんだよなんていうのを何かちょっとご紹介していただくことできますか？
そうですね、詳細までは難しいんですけれども、はい、ある程度ジャンボ化して説明させていただきますと、はい、まあ、学校からの帰り、通学に使っていた電車内で、まあ、寝ていた女性の体を触ってしまって、うん、逮捕されてしまったという案件を担当したこと、そうですね、
うん、あります。いくつだったんでしょうね、その子。
高校生だと16歳17歳ぐらいですね、うん、はい、でその方、まあ、逮捕されてしまって引き続いて拘留という手続き、うん、看護措置という手続きが続いて、まあ、都合1ヶ月以上身柄が捜査機関なり裁判所に拘束されるというふうな流れになったんですけれども、うんうん、最終的に少年審判という手続きが開かれまして、まあ、少年に対して、まあ、事件の背景とか動機っていうところを裁判官の方から質問して、まあ、反省しているのか、どういうところが悪かったのか、うん、 というお話、質問に答えるという場面がありました、うん、他方親御さんについては、まあ、こういった事件になってしまった背景、家庭環境にどのような点問題があったのかというところの質問がなされて、まあ、その方親御さんは密にお子さんとコミュニケーションが取れてなかったんだと、うん、まあ、そういった性的なものにですね興味依存してしまっていた傾向があることを理解していなかったんだと、そこを、まあ、見直していきたいと、一緒に改善していきたいというお話がありまして、まあ、最終的には少年院に行かずに社会内で更生を図る保護観察という処分で終了したというケースがございました。
その流れの中でその保護者の方の発言によって今後その少年院なりその保護観察なりっていう判断基準はやはり大きく影響するわけですか？
そうですね、その場の発言だけでまあ大きく変わるということはないんですけれども、うん、まあ、それに至るまでに家庭裁判所の調査官という方がまあ親御さんと面談をしたり質問をしたりですね、して、まあ家庭にまあ問題があるお子さんなのか、この親御さんの元に戻して問題ないと考えられるのかというところを考えて、まあ、裁判官がその調査官の意見を参照して最終的に処分を決定するという流れになってまいります。
教育しなければいけないと先週もねお話しされていらっしゃいましたもんね、
はい、
この親御さんのところに戻って教育がちゃんとできるかどうかっていうところ、
そうですね、
いろいろとあるわけですね。でもこう保護者の方もこう見られている判決材料になっているっていうところもね、まあ、そりゃそうですよね、まだ未成年ですもんね。
そうですね、まだまだその立ち直るためには更生するためには親御さんの協力っていうところがやはり必要不可欠になりますので、はい、
これってなんかうちの子に限ってそんなことしてませんなんていう人もいらっしゃるんですか？中には
私の経験上はまだそういった経験親御さんいらっしゃらなかったですね、はい、
そうなんですね。
これ実際今大さん大阪のオフィスだと思うんですけど、はい、大阪のオフィスとしてはどういう、こう相談多いんですか？
まあ、件数でいうと、はい、まあ、交通事故分野が多くて、はい、まあ、労働事件、離婚事件、はい、刑事事件もまあ比較的他の分野と比べると少なめかなというところでありますね、
はい、まあ、多岐にわたりいろいろと対応されているというところで、一つだけに特化した弁護士さんもベリービストさん多い中で、ある意味タイさん心強いですよ ね、
そうですね、
何でもお任せくださいという感じですよね。はい、いやこれから大さんどんな弁護士にさらになっていきたいとかございますか？
そうですね、やっぱり、ご相談に来られる方っていうのはトラブルに巻き込まれてもう自分ではどうしようも解決ができなくなって相談に来られる方がほとんどですので、まあ、そういった方に寄り添ってですね、少しでも、まあ、前向きな生活を送っていけるように、一緒に歩んでいければというところを考えて、日々業務させていただいております。
はい、はい、ありがとうございます。
どうも、うん、ありがとうございました。
はい、今月は弁護士の大正吾さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか？今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。